どうも、私が兄です。今回はゲスト2人をお呼びしています。まずは、初登場豆千代さんです。どうぞ。
こんばんは、豆千代と申します。初めてお話しさせていただきます。緊張してますがよろしくお願いします。
はい、続きましてユンユン白書のユンユンさんです。どうぞ。
はい、めっちゃ緊張してます、ユンユンです。
嘘つけ。今日はほんまの手ぶらやからね、ユンユンさんね。
まあ、初心者っぽく頑張ります。はい、
豆千代さんはポッドキャスト自体も初めての出演ですか？
そうです。はい、すごい緊張してます。
おー、いいですね。
いいですね。
いや、この粛々とリスナー、いちいちリスナーがまさかこんなところでお話しさせていただけるとは、ありがとうございます。
あ、いや、ぜ、全員ここにいる人も素人なんで変わらないです、大丈夫。
うん、たまにツイートで、いやさがのことをね話しておられたり、今回のおしんについても話しておられるのを見かけてて、
はいはい、
あ、おしん会やるときは豆千代さんに出てもらおうっていうのはずっと思ってた。
あ、そうだったんですか。
うん、
私関係ないけど絶対豆千代さんやと思ってます。
私兄さんがおしん会やりますって聞いても絶対私じゃないと思って、めっちゃ楽しみに素直に思ってたんですけど、まさかここに来ると。
いや、何人いました？
いや、何人かピックアップしてたんやけど、うん、断られたりダメになったりっていうのがあって、結果、おしんを全く見てないユンユンさんを引っ張り出す始末になりまして。
まあですね、びっくりしました。まさかこっちに来るとはって思ってました。まあめっちゃ人事だと思ってました。
そう。だから、ね、ネタバレ嫌いなユンユンさんがまさかのね、朝ドラを全く見てないのに教えられてしまうっていう。
そうそうそう。おしん的にはね、100% の 0.5% ぐらいしか知らないですよ。
ああ、ね、じゃあ、
いいですね、
恒例の、その 0.5% をちょっとお聞きしましょうか。
はい、聞いてみたいです。
どれぐらいの知識を持ってるのか。
川で、おしんが、なんか船で流される。
流される。
泉ピン子さんが、おしんってなんか叫んでるシーンは、知ってますよ。
それね、ほぼ、日本国民ほぼ知ってると思うわ。
おしんの代名詞とも言っていいですか？
と、おしんの、その、子役の女の子が、小林綾子さんやったかな。
はいはいはい。
うん。
はい。
で、まあ、大きくなっても同じ顔やと思ってあぐらいで、
うん、
あとなんかすごく、おしんが苦労するっていうのは、なんとなく知ってるんですけど、
うん、
すごいいじめられるから、
うん、
あと、橋田壽賀子さんの脚本っていう。
おおお、
あと、
はい、
そうそう。大人になった、おしんが大人になった時に田中優子さんになるっていうのは、前の朝ドラ会の時に、ちゃんなかさんとかが言ってはったんで、それで続きが入ったのと、うん、
はいはい。
ぐらいかな、もう、そんぐらいかな。
いやいや、でも、いつもに比べてかなり正確な知識を、うん。
うんうん。そんぐらいですね。ラーは出てこないですね。
うん。ああ、じゃあ、おしんのお父さんって誰やったか。
おしんのな、お父さんはな、
田中。お、いいですね。田中角栄
角栄はあれ、
なんか、政治をしられてた方のような気がする。
光栄。誰を言いたいのかは分かったけど、うん。
北の国からのお父さんちゃうかったか
と思ってるんでしょうね。田中国栄ですね、それはね。
そうですよね、そうですよね。うん、惜しかった。あとちょっとやった。
うん、でも、田中国栄ではないですからね。
出てきませんでした？
出てきませんね。
出てこないですね。
あれおかしいな。うん、
あと一人出てきそうな人ぐらいなんか思いつきません？こんな人出てきそう。
欲しいんで、泉ピン子以外で。
うん。
ええー。
橋田ファミリーから考えたらわかりやすいね。
あ、赤、赤、 なんとかさん。
赤何？赤。
何やったかな、ちょっと亡くなられたおばあちゃんの、
うん
うんうん、あ、3年 B 組の校長先生やってた。
そうそうそうそう。
赤田。なんかひらがな2文字ぐらいですよね。
赤田、ひらがな2文字、
うん、赤田なんとかじゃなかったでした。いや、忘れた。赤がつくのを覚えてますけど。
あ、そうですね。まあ、その方出てきますんで、またその時言いますわ。
うんうんうん。
だいぶ先ですけど。
あ、そうなんや。
で、幼少時代の舞台はどこでしたっけ？何県でしたっけ？
大事なところですね。
うん。
大事なんですか？
おしんがイカダに乗って流されていくのは何県の川でしょう？
ええー、そんなん、全然知らんわ。でもね、雪国やった気がするから。
おー、いいですね。雪国といえば。
はいはい、
言えば。
もうがつく？
も
がみ川。
ああ、
お、
もがみ川は合ってます。
合ってる？すごいや、
うん。おー、すごいすごい。何県？
知らんな。
なんでやねん。もがみ川。
怒られそうな気がしますけど。
ピチさんも怒られたからね、それ。
やばい。宮城。
ああ、違う。惜しいけど。
違います。
うん、惜しい。
惜しい。
秋田。
ああ、
ちょっと上に行きすぎた感じ。
行きすぎたな。
ちょっと待って、宮城ってこの間行ったんや。山形や。
う
ん、
ああ、そうそうそう。
よっしゃ。
すごいね、今日優秀やね。
すごいね、私も今日は、あれやな、100点で帰ろっか。
なんか思んないな。そこまで正解されるとなんか、面白みが。
ちょっと、もがみ川は、意外と適当に言ったら当たっちゃった。う
ん、まあまあ、でも雪国の川言うたら、なんか一番代表的な川かもしれないね、その辺がね。
あ、そうなんや、知らんかった。
うん。じゃあ、そんな感じで、ちょっとね、まずは、おしんについての、軽い説明をウィキペディアからちょっとしていきますんで。
はい。
はい。
この段階ではまだネタバレないんで、本編入ってからネタバレしたいと思います。
はい。
はい。
おしんは1983年、昭和58年、4月から翌3月まで放送されていた NHK 連続テレビ小説第31作目。8月の6日間はもう一人のおしんを放送。NHK の連続テレビ小説では、ハトコの海以来の1年間放送となった。全297話。NHK テレビ放送開始30周年記念作品。っていうことですね。
お
まあ、83年なんで僕が10歳かな。10歳の頃ですね。もっと、
私が9歳。
もっと前のイメージだったんやけど、意外とそれくらいやったんですね。で、8月に一回中断されてるんですよね。で、もう一人のおしんって、これ、豆千代さん見ててありました？こんなん。もう一人のおしん。
なあ、わかんないです。
こんなんこれカットされてんのか、もしかしたら。
多分、
このあたり、高校野球とかやってたんかもしれないですね。
あ、噂によると、その、田中優子さんが、疲労で倒れて、
うん、
それで撮影が中断したので、それを放送したみたいなのをどっかで見ましたけど。
あ、そうそう、それ言ってましょう。うん、なんか、もう撮影ができるようになったから、うん、その急遽ドキュメンタリーみたいな感じで、その撮影地を回る、放送やったみたいな。
ああ、そうなんですね。
うん。
じゃあ、ドラマではなくて、なんか、ちょっと、ドキュメンタリー的な。
そうそうそう。
ブラオシン的な。
ブラオシン。
まあ、そんな感じで。
内容がどんなんだったか気になりますけど。
契約の人が、これ言っても、多分、ユインさんにはわからんけど、契約の人が、その、山形行って、大根飯食うとか、そんな話やってみたいですね。
あー、なるほどですね。
うん、
契約。
あなたは知らなくていいです、まだ。
ああ、ケイっていう役？
ケイっていう男の人の役なんですけどね。
ああ、はいはい。
で、まあ、その時ね、なんか、田中優子さん、その、幼少時代がすっげえ人気あって、いきなり大人気のドラマになったんで、うん、プレッシャーがすごかったらしくて。
ああ、そうなんですね、
うん。うん、そのプレッシャーと、その、ハードなスケジュールでやられてしまって、倒れたと いうことみたいですね。あと、これ1年間放送があったんですけど、
うんうん、
あの、まあ、この頃の NHK の朝ドラってまだ1年やってたんやなと思ったら、調べてみたら、うん、もっと前に半年放送に変わってるんですよ。
ああ、そうなん
ですね。
うん。6作品ぐらい前までが1年放送やって、そっからもう半年に変わってんのに、間このおしんだけが1年放送になってるんですよ。だから力の入れようが全然ちゃうんですよ。
なるほど。
うん。
なんか記念作品って書いてましたよね。30周年。
そうそう。
記念。
うん。っていうことで、まあかなり力入れてるっていうことで、平均視聴率が 52.6%。
恐ろしい。
最高視聴率 62.9% ですよ。
うん。すごいな、
見られている。
うん。これ、まあ、途中でその最高視聴率の場面どこか、そこまで来たら言いますわ。この回がそうやったらしいというのを聞いたんで。
へ、楽しみに。
そうですね。まあ、そんな感じで、本編入ったらネタバレがっつりしていきたいと思いますんで、ネタバレが嫌だという方はおシーンを全部見てから聞いていただきたい。
なかなかハードルが高いですか。
それがきついなという方は今日結構がっつり内容喋りますんで、知らないユンユンさんが聞いてもわかるように、リスナーさんが聞いてもわかるように、話したいと思いますんで、はい、
アニさん、これ、メモったんですか、こう見ながら。
メモってないです。
あんまメモらずに、すごいな。
こっからは記憶を辿っていきます。
頑張ってください。
はい。それでは始めましょう。アニの、いやさが今日。この番組は私アニが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。改めましてお二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はまずおしんの、ことをだーっと紹介してくれてるサイト NHK が公式で作ってまして、これ見ながら喋っていきたいんで、そのリスナーさんももし手が空いてたら、このサイト、リンク貼っときますんで、見ながら聞いていただけたら分かりやすいかなと思いますんで、はい、第1話の話をちょっとしたいんですけど、はい、第1話いきなり始まったらね、はい、僕のイメージでは明治の話やと思ったんやけど、いきなり昭和から始まるんですね。
そうなんですよね。びっくりしました。
私、イメージ昭和初期ですけど。
あ、そうですか。昭和初期ではないです。うん、明治から始まるんですよ、ほんまは。
へ
ぇー。なんですけど、第1話はいきなりスーツのおっさんがいっぱい出てくるんですよ。うん。昭和50年代ぐらいだったと思うんですけど。
うん。
結構もう現代なんですよ、当時の。
へ
ぇー。で、人が、おっさんがいっぱいおって、なんか、ちょっとヒゲ面の偉そうにしてるおっさんがおって、はいはい、
うん、
家族が揉めてて、お母さんが家でした、言うて言ってるんですよね。
はい。
で、どうも、この、スーパーをみんなで経営してて、そのスーパーの新しい店を出すときに、うん、お母さんが家でした、ということでみんなが探してるんやけど、
うん、
まあ、お母さんが家でするのは、その、長男の嫁のいびりのせいやとかね。なんか、いやいや、その、お母さん家でしたって、そんな簡単に死ぬような人じゃないから自殺とかはないやろとか、そういう話を いきなり始めるんやけど、うん、見てる人は何のこっちゃさっぱりわかんないですよ。
他あんですよね、この、
うん。いっぱい人おんねんけど、息子であったり、娘であったり、うん、その配偶者であったり、あと血のつながってない人がおったり、
うん、
なんかもういろいろおって、名前もひとしだ、はっちゃんだ、みたいな、いろいろおんねんけど、
うん。
なんのこっちゃわかんないんですよ。
はいはいはい。
うん。で、その1話の最終回でようやくおばあちゃんが電車に乗って家出してるっていうところで、ここで初めてこの人がおしんっていうことがわかるんですよ。
え？
おばあちゃん。
最初、おばあちゃん。
え？ちょっと待って。そのシーンは、おばあちゃん？
うん、おばあちゃんです。何も考えなくていいです。 はい、びっくりするだけでいいです。え、おばあちゃんなんやと思って。
はい、で、おしんのおばあちゃん。
はい、何も、何も、おしんと呼ばれるおばあちゃんなんです。
はいはいはい。おしんがおばあちゃん。
ね、はい。で、まあ、雪国の方に行ってて、で、血のつながってないって言ってる人の息子が追いかけてくるんですよね。
うん。
で、どうやら追いついて、で、おばあちゃんについていくっていうことで、うん、おばあちゃんについていったら雪山に入っていて、で、雪山に、廃屋がありましてね、ボロボロの。うん、そこで、おしんおばあちゃんが泣き出す。
うん。
で、ここで回想が始まるんですよ。このおばあちゃんの幼少時代を振り返る。要は、この血のつながってない孫とおしんおばあちゃんが振り返っていく話なんですね。うん、
へえ、そうなんや。
うん。もうここまで全然思んないですよ。
何のこっちゃ。結構長いんですよね、そこ
まで。長いんですよ。何のこっちゃわからんままずっと延々と見せられてる感じで。
なんか私もなんか、しょっぱなになんか置いてけぼり感があるんですけど。
はい、それでいいです。はい、見てる人もみんな置いてけぼりになったんで。
ほうほうほう。
うん、で、ここから幼少時代。まあ、ここからだいぶさらっと行きますけど、はい、まあ、ここのおしんの家がね、貧乏小作でね、
はい、
まあ、子沢山なんですよ、うん、上にお兄ちゃんおって、お姉ちゃんが二人おって、で、弟妹がおる。うん、もう兄弟がたくさんおって、で、両親とおばあちゃんが、もう、ボロボロの一軒家に住んでる感じ。
うん、
山奥でね。
うん、
うん。で、まあ、たくさん人がおんのに、さらに、母ちゃんが妊娠しちゃうんですね。
うん、ほう
ほう。食うにも困るぐらいの生活やのに、
うん、
もうこれは困ったということで、まあ、おしん方向に出ろと。要は、金稼いで来いっていう話ですよね。
うん。
うん。やけど、まあ来年から小学校上がるのに嫌だと。
うん。
まあまだ幼いんですよ、かなり。8歳か9歳、8歳か7歳ぐらい。
数えで7歳なんで、ちょうどうちの上の子と同じ6歳ですね、今の数、うん、満年齢だと、うん。まさに小学校に上がる年です。
そうですね。当時で考えても幼すぎるんですよ、その方向に出るにはね。
うん。うん、
っていうことで、まあ、その嫌がってるから、かわいそうやって思って、
うん、
ここの母親が真冬の川の中に入っていくんですよ。
うん。
まあその前に、
兄ちゃん、
ね。うん。その前にばあちゃんが死のうとしたっていうのもあるけど、うん、ばあちゃんはなんとか死ぬ前に止めたんやけど、
うん、
母ちゃんが次は入っていって、要は、流産させようと、そう。で、それをおしんが見て、
うん
うん、で、おしんが、自分が奉公に出れば、そんなことはせんでも済むんや、ということで、奉公出ることを決めると。
うん。辛い、
うん。
いきなり辛い感じですよ
ね。辛いな。
うん、で、ちなみに、ここで母親が、泉ピン子さんね。
はいはいはい。
う
ん、で、父親が伊藤史郎さんです、う
ん。伊藤史郎さん、や、そうや、そうや、そうやわ、そうやわ、はいはい。
うん、で、
知らなくてびっくりしました。
知らんかったけど。
そうそう、俺は知ってたか。うん。めちゃめちゃ忙しい時期やったらしいですけどね、この頃。
おー。
うん。ベンジャミンとかですっげえ忙しい頃やったんやけど。知らんかな。
知らん
ね。転覆トリオでね、すごいお笑い芸人としてすごい忙しかったんやけど。
おー、そうなんや。
うん、ああ、そうなんですね。
うん。で、前、夏空会でも言いましたけど、この時の長女が仙道信子さんですね。
仙道信子。は
い、あれで、幸次郎のお母さんでしたっけ？
そうそうそう、
幸次郎。そうですよね。そんな年齢？
そう、だからその時も言ったやん。小林愛子よりも年上ないん。
マジか。
マジ。びっくりする
よ。ちょっと待って、違う違う。この時何歳？その仙道信子は。
多分、12、3歳じゃない？
あ、そんな若くから出てたんや。
そう。
子役のイメージなかったけどな
ぁ。うん。
そっか、もう忘れてるわ。
うん。で、うん、まあ、おしんが奉公に出るんですが、その時に奉公に行くのが材木問屋なんですよね。
はい。
で、材木問屋まで向かうのが、まあ、船代とか出すのがもったいないということで、まあ、仕入れた木を、その場でイカダを組んで、うん、 それに乗って下っていくんですよ。うん、財務不能やと。
はいはいはいはい。
お金がなくて、船賃も出してあげられないという。う
ん、だから、おしんもこれに乗っていけと。
うん、ああ、はいはい。
その言い方です。
そこか。はい。そう。これ有名なシーンやね。
そう。これがめっちゃ有名なんやけど、これすっげえ早い段階で出てきますからね。もう出てきたって思って。
むしろ、オープニングですよね。
ワスではどの辺 ?3 話ぐらい、
うん、?4 話、5話ぐらいかな。1周目で出てくるんですよ、だから。
あ、1周目なんや、早っ。
うん。もう出てきたわと思って、ピークですよ、これ。
うん、いきなりもうピークみたいな、
うん。で、結構あのシーンは何回もテレビでやってるか見てたんやけど、その、おしんがね、その、泣きながら、母ちゃん、母ちゃん言うて、言ってるんやけど、うん、すっげえ嫌がって、その、逃げようとしてるのを、船に乗ってる人が、押さえつけてるのをすごい覚えてたんやけど、
うん、
あれはただ単に危ないから座っとけって言って押さえつけてるだけなんです。
そうなんですよね。なんか、うん、母ちゃんもイカダなんて危ないって心配してたけども、うん、仕方なくっていう感じで、そう、イカダに乗せられて、う
ん。あれはだから別に行くのが嫌なんじゃなくて、
うんうん、
母ちゃんが見えたから、母ちゃん母ちゃんって叫んだと、
うん
うんうん、いうだけで別にその無理やり乗せられたっていうわけじゃないのね、
うん。そうなんや。いや、結構なんか、うん、なんか、ね、辛いシーンなんやなっていうのはわかるけど、うん、まあ、うん、ちょっと無理やりかなと思ってたんやけど、ちゃかてんね。
そう、いや、前の段階で自分から行くっていうのは決心してるから。
うん。
うんうん、
やっぱり母ちゃん見ちゃうと、っていう感じ、
うん。そうですね。まあ、ちっちゃいもんね。うんうん、
で、その、おしんに方向行け行け言うてた、おしんの父ちゃん。うん、伊藤四郎は、その、最初は見送りなんて行かないって言ってたんやけど、
うん、
まあ急にやっぱり親心なんか、その、うん、まあ急に現れて、おしん、おしん言って言ったら、うん、おしんも父ちゃん、父ちゃん言って言うシーンもあるんやけど、うんうんまあ、そこはあんまり使われないですけどね。うん、
そう、そのシーン見て、父ちゃんもやっぱりこう、おしんの愛情というか、なんかそういうのがあるのかなっていうのが、ただの嫌な父ちゃんじゃないっていうのがちょっとここでわかるんですよね。
そうですね。
それまですっごい厳しいんですけど。
ね、そうそうそう。うん。
なんか叩いて。
お前が否認せへんからやろっていう読みは、したダメなんですね。
まあ、そこは。
そこはね、うん、ね。
時代的なものもあるのかもしれないですけど。
うん。うんねで、まあ、ちなみにこの時ね、伊藤四郎さんめちゃめちゃ忙しくて、このおしんが流されていくシーンには立ち会えなくて、別撮りやったみたいですね。
あ、そうなんや。ちょっとそれ知りたくなかったやつやな。
結構迫真の演技だった。
そうそうそう。
そうですね。
うん。うんはい、で、まあ、これで材木問屋に行くんですが、まあ、ここでね、まあ、材木問屋の人はそんな悪い人じゃないんですよ。
そうですね、うん。旦那さんと若奥さんは結構いい人なんですよね。
結構いい人なんですよ。その、おしんが学校行きたかったら、行かしたれ言って、うん、行かしてくれたりするんですよね。
う
ん、
おー、いいね。
うん、そう。ただ、ここの、その、何、女中頭っていうんですかね。
うん、
この人がすっげえ、まあ、嫌な人みたいに描かれてるんやけど、うん、言ってることはそんなに間違いじゃないんですよ。
うんうんうん、ちなみに、そう、誰がやってる役ですか？
名前言ってもわからんと思うんですけど、丸山優子さんっていう人かな。
ああ、わからへんな。はいはい。
これ前に朝霞でも言ったんですけど、うん、この人、キャプテン翼の石崎くんの声なんですよ。
わからへん。
そうなんです。
声優さんなんですか？
全然気がつかなかった。
声優もやってる。ただ僕はね、すっげー聞いたことある声やなと思って調べたんですよ。
あ、本当に、うん、山形弁なのに、よくわかりましたね。
うん、そうそう。声がすっげえ特徴的なんですよ。ほんで聞いてみて、その、調べてみて、あ、石崎くんや思った。そっからもう石崎くんにしか見えないんですよね。
しかも男の子の役っていうね。
そうそうそう。もう、で、ただね、この人演技が上手くてすっげえなんか厳しいんですよ。
そう、うん、めっちゃくちゃこう、いびられてるように見えるんですよね、ここが本当に。
う
ん、
そう、
うん
うん。うん。やけど、言ってることはそない間違えてなくて、
うん
うん、やっぱり奉公に来た限りはちゃんとせなあかんと、
うん
うん
う
ん、年齢は関係ないいうことで、しつけのつもりでやってるぐらいの感じなんですよね、このおつねさんっていう方なんですけどね、
はいはいはい、
おつねさん、 なんかその、そもそも、この方向が1年間の約束で、うん、1年でこの子供に何も身につかんかったら意味がないから厳しく仕込んでるんだみたいな、お常さんなりの信念があって、なんか厳しく接してるっていうところがあるんです
ね。偉いっちゃ偉いね。
そう
そう。偉いっちゃ偉いんですけど。
うん、この、ここの主人とかね、奥さんとかにも意見するぐらいね。
お
ー。うん。おしんがかわいそうやって言うんやけど、いやいや、そんなこと言ってる場合じゃない言うて。うん、もうすっごい厳しい。真冬の川でおしめ洗ってこい言うたりね。
へえ。
うん。まあ多分他の人はやってるんでしょう。だから子供やから言って甘やかしたらあかんっていう感じやけど、これがすごくこう、まあ厳しく見えたんか、その視聴者からはかなりのクレームが出たらしいですけどね。かわいそうだかわいそうだ言
う
て。
なるほどね。
うん。で、まあ、ここで、ま、不幸な事件がありまして、詳しくは、ちょっと言わないですけど、まあ、泥棒扱いされてしまうんですよ、おしんが。
お
うん。まあ、不幸なすれ違いなんですが、この泥棒扱いされた、無実やったんやけど、おしんは耐えきれなく逃げ出してしまうんですね。
うん。そう、ここで、なんか、ナレーターの、方が、やめたって言ってて、ちょっとすごい笑っちゃったんですけど。
そんなん言ってましたっ
け？やめちゃうんだ、みたいな。奈良岡智子さんがナレーションされてるんですけど、
うん、
なんか、やめたって、おしんは、心で何かが弾けたみたいな。
あ、言えてた、言えてた。うん。
うん。
まあ、どんな言い方やったかな、気になるわ。うん、その、うん
で、その、まあ、一応、無実だっていうのはわかるんですが、うん、それでも逃げ出してしまったわけなんで。
うん、雪の深い中で。
そうですね。うん、まあ、一応だから、その、一年間で米一票だったんかな。いやけど、その一票の米は取り上げられてしまうんですよ。実家。
途中で逃げちゃった
から。やだー。
うん。で、一方、おしんはもう実家に帰ろうと、北川を登っていくんですが、あまりにも雪が激しくて、倒れてしまいます。遭難してしまいます。
ほうほうほう。
うん。で、そこで、俊作っていう、まあ、後でわかるんですけど、脱走兵ですね。
うん。
日本軍の脱走兵だった人に助けてもらって、
ほうほう。
雪山の山小屋で、この俊作あんちゃんと、あともう一人おじいちゃんと、半年ほど一緒に暮らします。
へ
えー、この間はすごく和やかな感じで、俊作あんちゃんにいろいろ教えてもらったりして、うん
はい
うん、すごくいい感じなんですよね。
うん
うん、そうですね。
うん。まあ何か
は。文字とか散歩し、そうそうそう算数とか教えてもらって。
うんうん、あと、与謝野晶子の詩とか教えてもらったりして、
は
いはい、
うん。
君た
も。君死にたもうことなかれ
です。そうそうそう。とか、すごくいい感じなんですけど、
うん。
まあ、雪も溶けてきたし、お前もここにずっとおるわけにいかんということで、ふもとまで送ってくれるんですね。
うん、うん、
なんふもとで、この脱走兵やったんで、
うん、
まあ、いわゆるその、憲兵がずっと探してたわけですよ。
うんうん、
で、見つかってしまって、うん、おしんの目の前で撃ち殺されてしまうんです
。そう。ちょっと待って、死んじゃうの？
死んじゃいます。
死んじゃうんですよ。
これが中村雅俊なんですよね。
そう。若い。
中村雅、あ、はいはいはいはい、あの人か。
うん。
うん、
めちゃめちゃ優しくて、めちゃめちゃいいよ、あんちゃんやったんやけど、
うん、
最後死んじゃうんだね。で、おしんは実家まで連れ戻されまし、連れて行かれまして、
うん
で、まあ、何しに帰ってきた言うて投げ飛ばされたりするんですよね。
うん
お前のせいで。
伊藤四郎にね。
そうそう本気で殴られたみたいですね。その、冗談っぽくやったらあかんから、ちゃんと当てる言
う
てほんまに殴ったみたいですね。
そうなんですか、
うん、伊藤四郎さん言ってましたわ。
ショックよな、ちっちゃいのにかわいそうに。
そう。で、要はその、また、辛い生活が始まるわけですよ、その、
うんうんうん。
食いぶちが増えて。
食いぶちも増えたし、うん、もらった金も、お米も取り上げられたし、っていうことで。うんうん、で、どうするっていうことで、母ちゃんが出稼ぎに出ると。
うん。
うん、これが、銀山温泉っていう、まあ、温泉に行くことになるんですけど、
うんうん、
これなんかわからんけど、ちょっとなんか、何 変な空気になるんですよ。大人たちは。
そうなんですよね。うん。そう。母ちゃんは、
うん。
女中だって言うんですけど。おしんが、うん、そんなとこで何するだって、すごいしつこく聞くんですけど、うん、大人たちは聞くなみたいな感じになるんです。そ
うそうそう。うん。結果、その、お母ちゃんが行きまして、
うん、
で、おしんが、その、2回目の奉公先が見つかるんですよね。うん、今度は、その2年間で5票くれるいうことで、まあ、結構ええところなんですよ、
うん
うんうん。で、そこに向かう途中、その、ちょっと寄り道する、言うて、銀山温泉におしんが一人で行くんですよね。
うん、うん。
うん。なんかそこで母ちゃんがね、うん、おったんやけど、あの雰囲気からしたら、女郎みたいなことしてんのかなと思ったら、
うん、
いや、でも、そうでもないんかなと、まあ、はっきりとは描かれてないんですけど、
そうですね。その辺は、はっきりとはしてないけど。
うん。でも、まあ、一応ね、おしんにはね、その、母ちゃんはお前に恥ずかしいようなことはしてないと。うん。うん、それだけは絶対してないからっていうのは言ってたんですよね。
うん。うん
うん、
え、赤ちゃんはもう生まれて。
そうそう。赤ちゃんはね、養子に出されるんですよ。う
ん、ええー、そうなんや。
そうなんですよ、これ。なんか、お富士さんが最後のおっぱいをあげて。
うん。
シンは反対するんですけど、うん、まだちっちゃいからわからないだろうって言ってる、うん。そういうこともあっても、おしんも方向にもう一回行くというような決意をするような流れがあるんですよね、この前に。
うん、そうそうそう。
うん、
で、
あの、よくおしんが赤ちゃんだ、なんか、おんぶせしてるやつの赤ちゃんっていうのは、この養子って赤ちゃんのことですかね。
いや、ちゃいます。
いや、
あ、違う。
あれは方向先で、基本的におしんは小さいんで、
うん、
メインの仕事は子守なんですよ。
あ、うん、そうなんや。
うん。だから最初の。
よその子ですね。
そうですね。よその子。
方向先の赤ちゃん。
そう。
なるほど。
うん。で、まあ、銀山温泉一旦行って、まあ、母親に会って、次、2回目の方向先に行くんですが、これが、酒田市の、加賀屋っていう、
うん、
米丼屋なんですよね。うん。まあ、ここがすごく立派なところで、
うん。
まあ、最初は、その、こんなちっちゃいと思わんかったら言って追い返されたりするんやけど、
うん。
まあ、そんなこと言っても帰るわけにいかん言って、すがりついて、うん、で、なんとか仕事をもらうんですが、うん、まあ、ここに、おしんと同い年の、かよっていう女の子がいてるんですよね。
うん。
うん、で、最初えらい喧嘩になったり、するんですが、
うん、
まあ、意外とこの、おかよ様とは仲良くなって、
うん
うん、で、ただ、まあ、脱走兵と一緒に半年暮らしたとかいうこともバレたりして、ここの、うん、主人と奥さんにはすげえ最初は嫌われるんですよ。ただ、大奥様には、えらい好かれるんですよ、おしんは。
うんうん、
この大奥様。
大奥様っていうのは、おばあちゃんってこと？
そうやね。
そう。
うん、そうここの主人のお母さん。
うん。
うん。この加賀屋っていう米丼屋は、この大奥様がほぼ牛耳ってるんです
よ。ほぼほぼ。
うん。すべての権限を持ってるみたいな感じね。
うん。
うん。だから、この人がおしん気に入ったから、おしん、やっと、このまま置いとくって言ったら、両親は、その、ちょっと不満な顔しながらも、
うん、
逆らえないと。うん。うん。で、大奥様は、その、おしんに、読み書きそろばんを教えるんですよ。
あ、いい人やん。
すごいいい人なんですよ。
すごい、すごい懐が深い。
うん。
で、なんか習字とか教えてくるんですね。
そうそう、
字の書
き。すごいいい人で、で、次第に、このおかよ様の危険を察知したおしんが身を挺して守ったりして、
うん。
結果このみんなから、まあ、好かれていくことになるんですよ。
うん、
要は、この加賀屋では、すっげえ幸せなんですよ、
うん、
おしんは、
うん。
もう、自分の地位も得れたし、
うん、
その、行けなかった学校も、代わりになるぐらいいろいろ教えてもらえるし、っていうことで、うんここで、
いい方向先やったね。
そうなんです。
ここで、めちゃめちゃ立派な女になるんですよ。
女って。ここで成長するんですか結構。
まあ、その間に一回、ばんちゃんが、おばあちゃんが亡くなったりもあったんですけど、自分のね。 実家のおばあちゃんが亡くなったりもあったんやけど、
うんうん、
そこが終わったところで幼少期が終わって、
はい、
青春期っていうんですかね、に入ります。ここで役者が入れ替わって田中裕子さんに変わる。
ああ、そうなんや。うん、なんか、まあ、正直思ったより、結構幸せやんって。
そうなんですよね。
うん。
そう。
もっといびられまくるんかと思った、そのちっちゃい時に。う
ん、そう。それが意外とないんですよ。
意外と違うかった、うん。うん。
結構いい人が要所要所で出てきて救われるというか。
うん。うんうん、特に山形は、そんな悪い人いないんですよ。
うん。
へ
ぇ、一番悪いの、父親ぐらいかな。
いや、ほんまそれ思うわ。
でもなんか、お父ちゃんもそう、やっぱりみんなを食わせなきゃいけないっていうプレッシャーがあって厳しくなってるのかなっていう感じもなんかちょっとして、なんか、根っからの悪人がもしかしたらいないのかなという感じもします、
ね。この、貧乏もやっぱり時代が悪くて、うんうん、逃れられない、もう、どうないしたかって貧乏からは逃れられないような、その、借金が、解消がなかったりするんですよね。
うん。
うん、そういうことで、責めれないところもあるんやけど、なんやろね。ここのね、加賀屋の主人、うん、おかよ様のお父さんも、
うん、
ちょっとアホに描かれてる
んですよ。ちょっと器が小さい感が、そう、奥様と比べると、
うん。なんかバカっぽいんですよね。で、
おっちゃんやからかな。
うん、もありますね。その、大奥様をよく見せるためもあるんやろうけど、うん。っていうか、基本的にね、この頃、まあ、全体通してかな、おしんに出てくる男ってアホばっかりなんですよ。
そうですよね。なんか、うん、それはちょっと思いました。
うん。まあ、女性向けのドラマでもあるんですけど、それでも僕はちょっと見てて、その辺はイラッとしてましたね。こんなにアホに描かんでいいやろうと。女の人はすっげえ人情深くて、うん、頭の起点も聞いて、うん、すごいいい人が多いんやけど、男は基本アホばっかりでしたね。
基本アホ。
うん。
まあ、橋田須賀子のね、昔の恨みかなんか入ってんちゃうかな。
まあ、女受けを考えたところもあるでしょうね。この頃のやっぱりメインターゲットは女性の、あれですからね、
うん、
朝ドラなんてはね。
うん、
で、成長したおしん、すごいいい女になりまして、ほんまに、ほんまに何でもできるんですよ。
あ、やっぱしつけてもらったし、
うん。
加賀屋を裏で裏のいろいろ細かい、家事みたいなのは全部おしんが仕切ってるみたいな立場になってる、
ね。出世やね。
そう、うん。その、経営にもちょっと携わるぐらいの。
うん、あ、そうなんや、そこそこ。
そろばん弾いたり。
そろばん弾いたりね、うん。もう、ほんまにおしんが中心に動いてるぐらいの感じなんですよ。
おー、いいじゃないですか。
めっちゃいいんですよ。
米問屋やし、お米には困らんやろうしね。
まあまあ、そうですね。まあ、基本金持ちですからね。
うん
うん。うんで、おかよ様も成長しまして。
はい。
うん、その。
おかよさん誰がやってはるんかな？
成長した時は、あずまてるみさん。
あずみてるみさん知らんな。
う
ん。
まあ、俺らの年代はあんま知らんと思うけど。
うん。
うん、俺は名前は知ってたんですけど。
うん、うん。
うん。
あの、ゲゲゲの女房を見てたんで、はいはい、すっごいおばちゃん役で出てくるんですよね。
あ、そうなんや。
すごいなんか、
見てて
イメージが全然違って。
あ
ちょっとびっくりしました、最初。
うん。馬、てるみ。
俺、名前すっげえ聞いたことあって、これ誰やろう思って、ね、経歴見てもほぼ知らないんですよね。
うん、
で、なんで知ってんやろうと思って、まあ、一箇所見つけたんが、その、元ポルノ女優っていうことで。
あ、そうなんや。
あーと思って、俺、小学校の時に拾った、雑誌、
うん、
拾ったエロ本に載ってたと思って、この人。
よう覚えてますね、そんな。
いや、このあずまてるみっていう名前がすっげえ印象にあったんですよ。顔は覚えてなかったんやけど。あ、それやーと思って。
うん。あ、でも私、顔はなんか見たことある人ですね。うんうん。
うん。まあ、これがおてんばに育って、
おお。
うん。あんまり、その、加賀屋を後継ぐのよりも、自分はもっと自由に行きたいと。
うん、うん。
うん。もう大正時代なんで、
うん。
もっと、今の時代は自由に、女も自由に生きていかなあかん言うて、その絵描きを今目指してたりね。
うん。
うんうん、で、東京に行きたいとか言ってるような女の子なんですよね。
うん。
うん、で、この頃、おかよ様とおしんが、その浜辺におったら、ある男の人と出会いまして、これがコータっていうね、
うん、
まあ、役が、渡瀬恒彦なんですけど、
うん、
この人が、まあ、謎の人物で、人に追われてると。
うん。
うん、で、まあ、ちょっと、その、一緒に歩いてくれみたいな感じで、おしんと、
うん、
出会うんですが、
うん、
まあ、後でわかるんですけど、この人が、その、農民活動をしてるんですよね。
うん、農民解放活動。農民、
そうそうそう。まあ、小作の労働環境が悪すぎるっていうことで、
うん、
それを解放する活動をしてるんですけど、それが警察から追われるような仕事みたいですね。
まあ、その社会転覆を狙ってるみたいな感じなんですね。
うん。うん、コータさんは、まあ、どうやらおしんに惚れたみたいで、おしんにいろいろ頼み事してくるんですが、
うん、
おかよ様はコータのことに惚れるんですよね。
ああ、うん、三角関係だ。
そうなんですよ、
ね。で、おしんは最初は、おかよ様が惚れたから言うて、その、こうたさんにあんまり、その、近づかんとこうとするんやけど、
うんうんうん、
まあ、その、自分の出身も、小作農家で、えらい苦労してるから、
うんうんうん、
それを解放しようとしてる活動を聞いて、すごく、共感を覚えるんですね。
うんうん
うん、でそれが、恋心に変わっていって、
うん、
ただまあ、おかよ様がもうベタベタに惚れてるから、通い詰めるぐらいで、なんで、うん、まあ、態度には出せないんです、おしんもね、
うんうん。
で、ある日、コータから、手紙が届いて、
うん、
で、それをおしん宛てなんやけど、おかよ様がさっき見てしまうんですよ、
うんうん。
ほんなら、そこに、何月何日何時頃に、どこどこに来てくれと。
うんうん、
俺はここから、その、移動するから一緒に来てくれっていう内容だったのね。
うん、
うん。それをおかよ様が見て、おしんに伝えず自分が行っちゃうんです
。おー、やるなぁ。おほほやるやん。
あとでそれをおしんが知って、行った頃には二人ともいないんです。やけど、
嘘やん。
その時は、その、一応おかよ様が、まあ、コータからしたら、おしんが来るのを待てたのに、おかよ様が来て、呆然とするんですよね。
うんうん
うん、で、いや、私のこと連れててくださいって言って、あなたのことが好きなんですみたいなことを言って、無理やりついていくんですけども、コータさんは呆然として、何も、返事も何もせず歩いていく。
これちょっとひどいですよね。
そうそうそう。おかよ様は勝手にくっついていくっていう。
うんうんうん、
要は、おかよ様家で、
ああ、なるほど。
うん。一方的駆け落ちって言っていいかな。
うん。うんうん、
そう、なんか、そうですね。
うん。で、その頃、おしんは、まあ、結婚相手を見つけてもらうんですよね。その大奥様にね。
うん。
うん。うん、お前もそろそろ、いい相手に突撃と。
うん。
うん。お金持ちのところに、紹介されて、その、もう結納も済ますぐらいまで行って、
うんうん
う
ん、
もうあとは一緒に住むだけぐらいまで行ったんやけど、うん、おしんからしたら、コータのことがもう好きなんで、
うん、
そういう気持ちもあって、その、またこの婚約者が偉い嫌なやつで。
そうな、うん、
もう酒によってもうベタベタベタベタ触ってくるような。
ああ、やだやだ。
もういいじゃないか、もう一緒になるんだからみたいな感じで。
嘘やな
で、いやーとか言って、意見に突き落としちゃうんですよね。
なるほど。
ほんで、逃げ帰って、で、その、おしんが、すんません、うん、暇をいただきます、言って。
うん。
嫌かがやから。まあ、別にね、その、大奥様からしたら嫌なら嫌でいいんや、って言うんやけど、
うん、うん。うん。
やっぱりここ、かがやに迷惑かけてしまったし、っていうこともあるし、
うん。
その、おかよ様のことも気にしてるんですよ。 お母様がいなくなったことを阻止できなかったっていうこともあるんですよね。
その、うん、お母様がコータについてったってことを言えないんですよね。
あ、そうそうそう、内緒にしてんねんや。
そう。うん、なんで、うん、もう、居づらくなって、もう、かがやを辞めると。
うん、
もうここにおったら、おしんは幸せで折れるんですけどね。
うん、本当ですよね。
うん。
コータさえ来なければみたいな。
そうそうそう。
まあ、うん。
で、まあ、実家に帰りまして。
はい。
で、実家に帰ったら、
はい、
ん？
あ、いや、実家帰ったんやと思って。
もう実家しか行くとこないから。
行くとこないから。いや、なんか、働き口探して行くんかなと思ったら。
まあ、そんなもんなかった。もう、急遽帰ることになったから。
うん、うん、
うん。もう、それまでは、その、加賀屋でもらった給料はほぼ実家に送ってた。
うん、うん、うん。
うん。だから、まあ、手持ちの金もほぼなかったということで、
うん、
で、実家に帰ったら、その、奉公に行ってた、
うん、
長女やったかな、まあ、お姉さんが、
はい。
病気でね、方向、別の方向先から帰ってきてたんですよ。
うん、
まあ、これがも
う結構。この時は、製紙工場で働いてたんですよ。
あ、もう働いてたん
ですね。方向を辞めて、製紙工場に行ったけど、病気になって帰ってきちゃった。
そうそうそう。それが結核やったんだよね。
うん。
うん。
結核ですね。
うん。こう、無理な、労働しといて、もう病気になったら、ほっぽり出されるっていう感じで。
うん、ああ。これ、このお姉さんっていうのは、仙道信子。
いや、もう役者は変わってます。
ああ、役者も変わるんや。
うん。うん、
で、あ、でも、そのお姉さんですね。うん、
だと思うけど、二人は姉がおったんで、どっちかわかんないですけど。うん、
ああ、そこ。
うん。
はい。
で、まあ、このお姉さんが、その、亡くなる間際に、
うん、
その、自分は東京行って、神結になるのが夢だったって言って。
うん。
うん、で、私はもう無理やから、この、自分の夢を、おしんが叶えてくれ言って、うん、その、連絡先を渡してくれるんですね。うん、ここに行けば、うまくやってくれるいう感じで。
うん、
結果、その、お姉さんを最後見取りまして、
うん、
で、この実家も家出するように出ていくんですよ。
なんかちょっと、それこそ女郎に売られそうになるんですよね。
あ、そうそう。
怪しいおっちゃんが来て。
そう、怪しいおっちゃん来るのやね。
そう、すっごい怪しいおっちゃんが来て。
うん、
何それは、親が連れてきたの？
そう、伊藤四郎が連れてきたんですけど。
おー、伊藤四郎、めっちゃ。
それを、はる姉ちゃんがそのおっちゃんの顔に見覚えがあって、あのおっちゃんについてったらあかんって。おしんは東京に行けっつって。
そうそう。
言ってくれるんですよね。
うん。
で、お母さんの富士さんも、協力して、
うん、
もうほんと、なんか、逃げ出すみたいな。
そうそうそう。
それは、あれか、はるちゃんも、苦い思い出があるってことか。
なんか結構その、製紙工場の仲間が何人か売られたみたいな、だとか言ってたような。
そうそうそう。
なるほど。
うん。いや、ほんま間一発逃げ出したって感じで。
うん。う
ん、ほんまに男全員悪いんですよ。
ほんまやなぁ。ろくなんおらんな、今のところ。
そう。
いいと思ったら、打ち殺されたしな。
そうそうそう。そう、
ね、本当ですね、
うん。で、東京に行きまして。
お
う。うん。で、東京の長谷川っていうね、神湯、日本神を言うところに、行くんですが、まあ最初には断られたりするんやけど、まあおしんの熱意とか、仕事のできる加減を、で認められて、
うん。
うん。まあ、年齢的には、そんな一番下じゃなかったんやけど、うん、まあ、一番下の、弟子として、うん、まあ、すごく働いてたわけですよ。
う
ん。うん。
ほ
ん
ならあんま、16歳でした。
あ、そうそうそう。まだ、うん、下のね、若い子もおったんやけど、
うん。
うん。うん、それよりも一番下の、あれで働くと。
うん。
あまりにも働くから、
うん、
上のお姉さん方が、
うん、
まあちょっとイラッとするわけなんですね。
なんで
ちょっと面白くないみたいな。
うん、抜かされそうって感じ、
まあ、うん、っていうか、まあテキパキやりすぎてちょっと、うん。そんなにやられたら的な感じなんですね。
ああ、そうなんや。
うん。で、まあちょっとその上のお姉さん方にも言いびられるようになってきて、うん。で、ちょっと、そのうまいこと言ってないから、そのお師匠さん、 は、その、おしんは、日本髪じゃなくて、洋髪をやれと。これからは洋髪の時代やから、そっちやった方がいいって言って、まあ、おしんも独自にそれを、まあ、多少は教えてもらったと思うけど、そっちを始めるわけですね。で、まあ、お師匠さんの店では、日本髪専門なんで、ここでは髪結いできないということで、出髪言うて、まあ、出張形式ですね。で、やり出したらすっげえ人気が出て、腕がいいし、めちゃめちゃ安い。
手先が器用。
そう。もう、他と比べてかなり安く、しかも腕がいいということで、すごいもう引っ張りだこになると。
いいやないですか、手に職ついてね。
そうそう。で、これで、まあ金も余裕できたということで、実家にまた金送ったりして。
おー、ええー、子やん。
この頃、長男がもう結婚するから言うて、家を建てたい言うて、最速の手紙が来たりするんですね。
やだ、
おひどい。
じゃあ、なんだ、
ま
あ、
最速、最速。最速は親父から来るんですね。
親父はもうほっとけよ
言ったら言っただけ送ってくるから。
金づるは逃さない。
もう、悪い、
で、まあ一生懸命頑張って働いて送ってて、その頃、東京でおかよ様と再会するわけですよ。
マジか。
おかよ様は、もう、こうたさんに捨てられてるんですよね。ま
あ、
一応ずっと、こうたさんを待ってる状態なんだけどね。
何年も帰ってこないみたいな。
無理やろ。
で、東京で女給をしながら、カフェ。
言うてか、あれは、キャバク、今で言うとキャバクラみたいな。そうなんですかね。カフェで女の人がいてお酒飲ましてくれるみたいな。
多分それに近いと。多分それに近いと思いますね。
絵的にはそんな感じでしたよね。ちょっと。そんな。大正時代あんまり詳しくなくて申し訳ない。
まあ、化粧も濃い感じでね。
すごい濃かったですね。めっちゃ赤い。
そうそうそう。で、もうこんなことしてんと、もう坂田に帰ってください言うて、おかよ様を。に言うんやけど、いやいや、こうたさん待つ言うて。最終的にこの段階で帰ったんでしたっけね。
帰りましたね。帰って、こうたさんがこのアパートに来たら絶対連絡してくれよって言って帰るんですけど、それで、その後。
その直後に、こうたさん帰ってくるんですよね。
そうそうそうですね。
帰って
もうお母さんが帰っちゃった後に帰ってくる。
いや、それは分かってやろう、ちゃうの。
いや、もういいんやろ。おしんが、その、ずっとその家の掃除に来てたん。で、こ
う
たさんと鉢合わせするわけ。
で、いいじゃないですか。
で、そこに。
お邪魔もらんし。
帰ってきたっていうことを、おかよ様に、おしんは伝えられなかった。
まあ、いいんちゃう？
坂田に帰って、かがやを継いでほしいという。
ああ、そうやな。そうやな。
っていうのと、自分もこうたさん好きっていう気持ちもあって、両方あって、伝えられないっていうね。
もういいやん。一回裏切られてんねんから、別に。ね、やり返したらいいんちゃう。
コータさんって人がその農民解放運動で日本全国飛び回ってるし、警察に追われてるし、で、なんかこう幸せな結婚をできるような状態にないみたいな感じなんですよね。
おしんはまだ好きなんかな、コータさん。
好きは好きやけど、まあそれもあんまり態度には出せない感じ。で、まあコータさんもすぐ出て行ってしまうと。で、その頃に、まあ、前々から話、いろいろね、名前だけ出てきてたんですよ。竜蔵っていう人がね。竜様、竜様言うて、言われてる。
なんかその、さっきのカフェで働いてる女の人たちの髪を優位に、おしんがいてたんですけど、それで、おしんが字も上手なんで、だいたいそのカフェの女の人たちは字が書けないから、代わりにおしんに、ラブレターを代筆してほしいっていうのを。何人かに頼まれるんですけど、みんな宛先が竜蔵なんですよ。
めちゃめちゃいいやん。
そう。 で、それと、おしんが、うん、まあ、何回か顔を合わせるうちに、龍造がおしんに惚れて、
うんう
ん、で、まあ、おしんが、その、一回倒れた時に、あの、龍造も献身的にちょっと看病したりしてたんですよね。
あの、なんか、あれ、おかよさんが働いてたカフェのお客さんで龍造が来てて、結構、おかよ様とも仲が良かったみたいな感じだったんですね。そこで龍造にも会って、おかよ様にも会ったみたいな。
うん。
で、なんか、三人でご飯食べたりとかして。
してましたね。
ちょっと待って、龍造さんは、どんな顔や？ちょっとチェックしとこう。
龍造。まあ、写真は、このサイト、食ってたら出てきますけど、
うん。
おしん。
ちょっと結構、正面、イケメンなんです。
正面向いてるやつがないな。まあいいや。
あ、
はい。
まあいいな。うん。まあ、この人、にプロポーズされたりするんやけど、おしんも最初はなかなかよう答えないんやけど、
うんうんうん、
その頃にこの龍造ってね、あの佐賀県出身で、
うんうんうん、
佐賀県の三男坊なんですよね。
はいはい、はい、
うん。だからその、家は継げないということで、お金をその出してもらって、うん、東京でラシャドン屋っていうまあ高級布地店をやってるんですよね。
うん
うん、で、実家から母親がフラッと遊びに来て、
うん、
で、あ、まあ、フラッとっていうか、見合いの、うん、写真を持ってきた
んです。あ、そうでしたね。うん、見合いを勧めに来たんです。
うん、やけど、龍造はもうおしんのこと好きやから、
うん、
そんなん見合いなんかせんと言って、
うんうんうん。
うん、
これはモテるしなっていうな。
まあまあ、そうもあるし、たまたまこの母親は、おしんに髪を言ってもらって、おしんのことね、うん、気に入るんやけど、
うん。
あんたが龍造の惚れた女かっていうことで、えらいまた怒り出して。う
ん、なんで？
いや。なんかやっぱりその家柄とか。
そうそうそう。
ああ、
うん。あんたなんかとは一緒にはさせられませんみたいな感じで。
うん。
うんうん、怒ったまま帰っていくんですよ。
うん、すごい厳しい感じのお母さんなんですね。
うん、
いや、でも、おしんも別に龍造好きってわけじゃないんでしょ？
まだこの時点ではね。
この時点で、
うん。
うん。もう余計なお世話なんですよね、おしんからしたらね。
うんうん、そうだな、ね。ほっといてやって感じやな、ね。
うん。
で、この息子さんが悪いんやんっていう。
で、その頃、実家から親父、作蔵が東京に来ます。また
そう、うん。来たんや。
来ます。
お金やろ、どうせ。
お金送ってこんけど、どうしたんか、言う。倒れてたっちゅうね、みたいな話なんですけど。
そう。
ヒント、
うん。で、
自分で稼ぎよ。
うん。で、その、おしんの父親が来たということで、龍造がね、会うんですよね。
うん、
で、その、おしんさんと結婚したいみたいなことも言うんやけど、
うん。
結婚はさせませんと。おしんはまだまだ働いて家にお金を入れてもらいますって
結婚したらその金持ち、まあな、問屋してんねんか金持ってんねんからそこから送ってもらえるやん。いや
でもやっぱ、あの、うん、奥さんになってしまったらそこまで自由な金が、
ああ、まあな、
うん。動かせなくなるんで、今やったら働いたらそのまま全部送ってきてくれてるから。
ちょっと今、すっごい伊藤四郎嫌いになってきた。
いや、見てる方はもっと早い段階から嫌いや、ね、
う
ん。
もう。
そうやな。
なんかその、父ちゃんがおしんの家に押しかけてきた時に、なんかおしんが夜間の前ですごい、あーみたいな顔するんですけど、まあ、そのネットそのままかけたれとか。
うん。
見ててね。
うん。それは思うかも。
うん。もう、父ちゃんはすっげえニコニコしながら、おしん言ってくるんやけど、
うん
うん、この結婚反対する理由を聞いてもうほんまに腹立ちますよね、これ。
ほんまやね。めっちゃムカつくな。
ほんで、親父を、また実家に送り出した直後に、おしんは決意します。
うん、何を？
結婚を。
え？
なんか、この心境の変化がわかりづらいんやけど、まあ、うん、なんちゅうんやろうね、この、どっちの親にも反対されたっていうのが、なんか、うん、なんかを刺激したんでしょうね。
あ、ちょっと、殻を破りたい的な、
もう、
この、
うん、あったし、その、
自由になりたい。
うん、と、龍造が両方の親から反対されても、
うん、
決意を、ま、変えなかった、
うん、結構情熱的なんですよね、この龍造
が。何としても、おしんと結婚したいっていうのがあって。
うん
うん、で、それにほだされたんか、あと、父親への反発もあったんか、
うん。
ここで結婚を決意する。
あんまりこう、ロマンチックな感じじゃなかったですよね。
そうそうそう。その
決意したところは。
そうそうそう。その、コウタさんっていうのもあったしね。
ああ、
うん。コウタさんの存在もあったんで、思い切ってもここで結婚しちゃうみたいなところもあったんでしょうね。
うんうん、
この辺はいろいろ、まあね、言葉で説明してるか分かりづらいかもしれんけど、やっぱ橋田須賀子マジックはありますよ。そこ、ここに。
なんか納得させられちゃうん
だ。そうそうそう、うん。で、最後まで見たら、この結婚にも意味があるなっていうのは分かるんですよね。
そうなんや。
いやいや、これは都合上もあるやろうけど、話のね。
うん
うんうん、で、まあ、結婚しまして、もう早速第一子が、妊娠して、その頃、その、不況になって、
うん、
旦那の会社が倒産しかけるんですよね。
お
全く売れなくなって、うん。
うん。なんか品物を納めたけど代金が回収できないみたいなのが結構あるみたいな。
うん。